エペソ人への手紙4章17節から25節、新約聖書345ページ、エペソ人への手紙4章17節から25節までをお読みいたします。そこで私は主にあって厳命し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし、あなた方は、キリストのことをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方が、キリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく、真理はイエスにあるのですから、その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く、情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された、新しい人を身に着るべきことでした。ですから、あなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。
皆さん、おはようございます。先ほど証しをしてくれた辻本瑞希ちゃんと三浦いぶきちゃんは、本当に以前メッセージでも話しましたけれども、夏のキャンプ一生懸命、取り組んでくれました。私は中高生、小学生もそうですけれども、関わる中に、またいつも一緒に過ごす中にですね、5年後10年後の姿をいつも描きます。瑞希ちゃんも5年したらもう23歳、すぐに大きくなってしまう。でもその5年10年後に、この高校生の時に奉仕したその先にもっと素晴らしい働き手になってるんではないかなということを期待しながらですね、その5年後10年後の先を姿を描きながら、今日もこの証しを聞かせていただきました。本当に期待に、あふれています。そして今日は、サヨーチャペルからですね、松本先生ご夫妻がこの礼拝に、夏の休暇、これから淡路に 行かれるんでしょうか。ちょっとお立ちいただけますか。皆さんで歓迎したいと思います。サヨーチャペルの松本先生ご夫妻です。お立ちください。私たちもですね、本当に初めて会ったという方もいらっしゃるかもしれないですが、ずっと祈ってきました。作用の地のために、まだまだ復興のことは続いていると思いますけれども、本当に続いて祈りと、そしてその地で、たった一つの教会、その地にある教会のその地域を担っている先生たちの働きのために続けて祈っていきたいと思います。先週は敬老愛参会にたくさんの方々が来られて、本当に励まされます。そしてシルバーウィークだったんですけれども、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。私はシルバーと聞いたら申し訳ないです、高齢者の方を思うんですね。シルバーウィークは高齢者の方のための連休だと、敬老の日もありますので思っていましたら、どうやらゴールデンウィークの対してのシルバーということを最近知りまして、そういう意味でのシルバーウィークだったんだということを知ったんですけれども、皆さんどのように過ごされたでしょうか。私たちは教会が日曜日ですね、日曜日、月曜日と1泊2日で、泊まりがけの役員、 まあ、研修といいますか、役員会を、役員の交わりの時をお持ちました。たくさんの方々が祈ってくださっているんだなということがよく分かりました。姫路の夢先で、泊まりながらその時思ったんですけれども、本当に多くの人の祈りの中でこの時が過ごされているんだということを分かりました。誰かが誰かのために一生懸命何か取り組んでいる姿を見るときに、そこに私は愛というものを感じるんですけれども、本当にこの役員の方たちがですね、一生懸命です、教会のことを考え、そして、聞き取りきれていないけれども、お一人お一人のことを思いながら、いろんな意見を出され、また話し合いが持たれました。帰りはですね、お昼終わってもう帰る予定だったんですけれども、そこからまた椅子に座って2時間3時間と話し合う時を持つような、そんなようでした。本当にこのような中で、役員の方々も皆さんの祈りに支えられながら、そしてその方々の中で共に働いているんだなということを改めて本当に神様に感謝しました。ゆえに教会はますます祝福の道を歩んでいくんだろうという期待がいっぱいです。いろんな問題はまだまだ山積していますけれども、イエス様にあって一つ一つを互いが違う者たちですけれども乗り越えていけるんではないかという、そういう何か希望というものを今いただいています。そして日曜日、月曜日終わってですね、水曜日の日には神戸で行われた青年選挙推進会というのが毎年ですね、1985年から毎年この時期に研修会を神戸の地で持っているんですが、そこに行きました。午前中は主題のメッセージがあったんですけれども、今年は弁護士の方、裁判員制度のことについてクリスチャンの弁護士の方がメッセージしてくださったんですが、午後は分科会があったんですね。分科会、その分科会でいくつか分科会がある中に、尾上聖愛教会の教会学校、また中高科の事例報告をしてほしいということで、させていただきました。まあ、2時間半という長い時間でしたので、どんなふうにしたらいいかなといろいろと写真やら何やら準備していったんですけれども、本当にあっという間にその時間が過ぎて、そこに集ってこられた各地に置かれている教会の教会学校に、あるいは中高科に携わっている先生たちがそこに参加されてですね、本当に励ましの時を持ちました。たった一人で70歳近いご婦人の方が教会の教会学校で今働いていますという方もいらっしゃいました。一人でです。そしてその方が来られるまでは6年間もう教会学校をやっていなかったというんですね。でもその先生が来られてから教会学校を始めた。6年のブランクは大きいですと言っていましたけれども、夏休み中はラジオ体操に来る子どもたちに教会学校あるよという、こうチラシを配ってですね、一生懸命働いておられる、いろんな先生たち、若い人から年配の方までおられましたけれども、その事例報告をしながら共に語り合うという時を持つことができて、本当に感謝でした。主の働きは本当に前進しているなと、見えないところ、見えるところありますけれども、そのように思っています。今朝はエペソの手紙4章から御言葉を読んでいただきました。このエペソの手紙は、使徒パウロが牢獄の中からこのエペソの教会、自分が宣教して立て上げられた群れがあった、もう自分はそこに行くことができない、だからこの牢獄からこの手紙を書いてエペソの教会にメッセージを送った、その書簡から見ました。17節からこうあります。そこで私は主にあって厳命し、厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに、神の命から遠く離れています。エペソの教会に向かって、クリスチャンたちですけれども、パウロはこのように勧告しました。4章の初めを見るとですね、 飯にふさわしく歩みなさいという内容が書かれています。そして飯にふさわしく歩みなさいという積極的な内容から4章後半になると、異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんというふうにこう変わるんですね。まあ、エペソの教会にとってこのメッセージが必要だったということが分かります。イエス様と一緒に歩んだ、喜びを味わった、自分が救われた、新しくされた、リニューアルされたという経験を持ちながらも、それが継続していくかといえば、ある時、虚しい毎日を過ごすような、迷い出てしまうようなことが起こるということがここから分かります。皆さんの中にもそのような体験を持っておられる方もいらっしゃるかもしれません。虚しい心というのは、生きる目的がなくなってしまった、あるいは行くべき道を見失ってしまった、また張り合いがない、一生懸命打ち込めることがなくなってしまった、そのような時の気持ちを表して私たちは虚しいという言葉を使います。まあ、古くからは人が死んでですね、心や魂が抜け去って体だけになっているところから命がないという意味で虚しいという言葉が用いられたそうです。パウルはイエス・キリストを信じて新しい歩みを始めたクリスチャンたちに向かってこう言ったんです。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではいけないと。自分が囚われている牢獄から思いを込めてこのことを伝えました。そして虚しい心で歩んでいる人、目当てを見失って日々の生活を送っている人のことをこう言っています。18節。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心との家に、神の命から遠く離れています。目当てのない歩みというのは、知性において暗くなっている、あるいは神の命から遠く離れていると言うんですね。知性において暗いというのはどういう状態のことか。これ、ローマ書の1章の21節に書いています。それは、知性において暗いということは、神様を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったと。神を知っていながら、礼拝の場から遠ざかる、祈りの場から遠ざかる、御言葉の教えを遠ざけていく。すると、だんだん虚しさが私たちを襲ってくるんですね。神様という的から外れていくというんです。的外れというのは、もともと罪という言葉の語源ですね。ハマルティアという。神様という私たちの焦点が合わなければならない、その的から少しずつ外れていく、目的地から遠ざかっていく。するとどうなるか。明るかった心がだんだんだんだん闇が覆ってきて、そして真っ暗になっていく。まあ、暗いところを歩めば障害物が見えずにですね、ぶつかったりけつまずいたり私たちはするんです。そして、そこにあるのは、無知と、頑なな心が生じてきて、神の命から遠く離れていく。まあ、無知という言葉、知らないことは私たちたくさんあります。自分は無知だということ。無知な領域ありますね。全部は全部知らない。でも、まあ、無知ってどういうことかなとこう考えたんですね。知らないことはあるけれども、究極的な無知というのは、神様という存在が わからないことを言うのではないかと思います。究極的な無知というのは、神様の存在がわからない、これが究極的な無知ということではないだろうか。いろいろ知らないことはあるけれども、欠かしてはならない、知らなければならない、そのことを知らない究極な無知というのは、神の存在がわからない。目が開いているのに見えないという状態といいますか、神様を知らないからわからないから、欲するままにいろいろなことをしてしまう。そして周りを痛めつけ、環境は崩れ、自分も傷つくということが起こってしまう。また、どこに向かって自分は歩んでいったらいいのかということも分からなくなっていってしまう。この「かたくな」という言葉、これはポーロシスという言語が使われています。かたくな、これはポーロスという格別に硬い石の名前だそうです。石の名前を使っています。ポーロスという硬くなな心、金槌のようなもので打っても、ちょっとやそっとでは砕けない。知性において暗くなり、無知と頑なな心の家に、だんだん神の命から遠くなっていく。これが目当てのない歩みをしている人の姿だと。まあ、私たちのうちにある弱さのゆえにですね、何かをきっかけにこのような歩みに陥ってしまうということが起こってきます。まあ、会社や、また地域や、まあ、そのようなところだったらいいですけど、ある時教会でそういうことが起こる時に、大きな痛手を私たちは負います。まあ、何かをきっかけに、私たちのうちに弱さがあるゆえにですね、そういうことが私たちの周りにも起こってきます。初めは少し妥協をしながら、でもそれがだんだんと慣れてきて、気がついたらイエス様と一緒に歩んでいたところから遠く離れたものになってしまう。知性が暗くなって、無知と頑なな心で、イエス様と一緒に歩もうとする道を選び取れなくなってしまう。選び取ることができなくなってしまう。神様から来る霊的な感覚というものを失った人が落ち込む先というのは、神の命から遠く離れた状態です。姿です。まあ、ある画家の方がいらしたそうです。その方はいつも聖書からの絵を描いていた。いろんな場面がありますね。嵐を鎮めるイエス様であるとか、祈りを捧げるイエス様、その聖画をよく描いていた画家がいたそうです。で、この画家はある時、最後の晩餐を描きたいと思ってモデルを探したんですね。イエス様のモデルになる人、ペテロやヤコブやヨハネのモデルになる人をこう探して、大体見つかった。ところが、最後まで見つからなかったのが、イスカリオテ、イエス様を裏切ったイスカリオテユダのモデルが見つからなかった。どこを探してもそれに当たる人がいない、フィットする人がいない。それでこの画家の人はこう考えたんです。ああ、牢屋に行ったらそれらしい風貌の人がいるんではないか。彼は牢獄に行ってですね、その牢屋に入っている人たちを一人一人見ながら、イスカリオテユダにふさわしい人はいないかな、そのような人はいないかと探したんです。すると、一人の男の人の前で止まってですね、この人はイスカリオテユダらしい、この人にモデルを頼もうと。そしてその事情を説明して、モデルになってくれるかどうか尋ねたそうです。すると、この牢屋につながれていた男の人は、この画家に向かってこう言いました。あなたは私を覚えていますか？あなたは私を覚えていますか？いや、覚えていない。私、初めて会ったと思います。私は以前、あなたの絵に協力したものです。私は以前、あなたの絵のために、イエス・キリストのモデルになったものです。こう言ったそうです。 イエス様のモデルになった人が、まあ何かをきっかけか、そのように歩んでいた、そのような風貌で、そのような姿でおった人が、ある時、時間を経ていって、このイスカリオテユダのモデルに選ばれるように変わっていたというんですね。どんな道を歩んでいるか、その日々の道のりが私たち自身を作っていきます。19節にこうあります。道徳的に無感覚となった彼らは飽食に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。神様の命から離れた者は道徳的に無感覚になるというんですね。感覚が麻痺していくというのです。麻痺、無感覚というのは痛みあるいは悲しみというものを感じなくなる、アパルゲオという言葉がここで使われています。無感覚というのは痛みや悲しみが感じなくなる心だというんです。まあ、2年ほど前、私はアキレス腱を切って手術をしました。その時にですね、下半身ですけど麻酔をしたんです。で、麻酔をね、こう腰に、脊椎にですね、麻酔をされるとしばらくは感覚があったんですが、だんだんだんだんこう感覚がこう麻痺していくわけです。で、先生がその足を触ってですね、どれぐらい麻酔が効いてるか確認しました。で、最後は触ってるかどうかが分かるというよりも、最後はですね、温度だそうです。あったかいか冷たいかの感覚が麻痺したならば、完全に神経は麻痺していると判断するそうです。ですから最初は触って、その触った感覚がなくなって、そして最後はですね、その冷たい何か湿布のようなものを触られてですね、それが感じなくなれば、ああもうメスが入れられる、手術ができるというふうなんですけれども、でも麻酔が切れてですね、しばらくして手術が終わって麻酔が切れると、やはり足を切っていますので、こうジンジンとした痛みが戻ってくるんです。感覚が戻ってくる、麻痺していた感覚が戻ってくるので、このジンジンとした痛みもまた戻ってくるんですね。痛みというのは何か体に異常があるから痛むわけです。異常があるよというサインをこう私たちにこう送っているわけです。まあ、私毎朝コンタクトを入れるんですね。眼鏡をかけてドキンガンなので、目が悪いので、コンタクトを入れます。ある時早朝でですね、コンタクト入れられない、寝不足でコンタクト入れられない日があるんですね。で、眼鏡をかけてくると、そんな面白い眼鏡かけてと、よく早朝に来た人に笑われるんですが、全然姿が違うというんです、眼鏡の姿。ぜひ一度皆さんにご覧いただきたいと思いますけど、人相が変わるというか、人が変わったようにですね、もう本当にこう牛乳瓶のような眼鏡なので、ちょっとフレームも、眼鏡のフレームもちょっと良くないみたいなんです。変えなさい変えなさいとみんなに言われるんですが、いまだに出し惜しみして変えてないんですね。こうちょっと日型にいる、なんですか、ムツゴロウみたいな感じに、なんですけれども、まあ、自分で見てても分かります。ちょっとそうかなと、前に立ってこれで奉仕しない方がいいなと思うんですが、まあ、早朝なので許していただいて、まあ、コンタクトを作った時にですね、先生にソフトよりもハードの方がいいですと勧められたんです。なぜかというと、ソフトはまあ装着感がいいので、問題が起きても分かりにくい。だから病気になった時にね、かなり、こうですね、痛まないとわからない。でもハードだったらちょっと異常があればですね、痛むからすぐにわかるので、ハードレンズの方がいいですよと勧められて、それ以来ずっとハードのコンタクトを使っているんですけれども、まあ、痛いからやめておこう、何か異常があるんだなということがすぐにわかります。でも、もしそれらの感覚というものが感じなくなってしまう、無感覚な状態であるならば、この世のものに心を奪われていくときに、体だけではなくて、心だけではなくて、私たちの霊、それらがだんだんだんだんその感覚を失って麻痺していくというんです。無感覚になっていく、道徳的に無感覚、痛みも何も感じなくなってしまった人が、飽食に 身を引き渡されて、あらゆる不潔な行いを貪るようになると。道徳的に無感覚になった人は盗みをすると言ったんではないんです。道徳的に無感覚になった人は何か怒りをぶつけると言ったんではないんです。道徳的に無感覚になった人は公職に身を引き渡していくと。そしてあらゆる不潔な行いを貪るようになる。歯止めが効かなくなっていく。まあ、人は、神様は人としての尊厳を与えて人を作られました。神様はそのように人を作られたんです。私たちには人としての尊厳があります。でも、良心が麻痺して、道徳的に無感覚になって、公職に身を引き渡して、不潔な行いを貪っていくとですね、その尊厳、人としての尊厳を保つ重要な秩序というものが人の中でこう崩れていくというんですね。私たちの身の回りで今そのようなことが起こっているのではないかと思います。おそらくこのエペソの時代もこのような問題があったので、パウロはこのメッセージを送ったんだと思いますが、霊的に充足がない人はそれを満たそうと、いろんなものにそれを満たされるまで、本当は神様のところでなければ満たされないけれども、いろんなところに行ってその充足を満たそうとする、飽きることなく貪り続けて満足を得ようと放浪します。これが虚しい心で歩んでいる人の姿だというんですね。このように異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではならない。あなたはそのようにキリストには学ばなかったと言っているんです。ではどのように私たちはイエス様から教えられたのか。21節、しかしあなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作ら、作り、神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。私たちがイエス様から教わったのは、古い人を脱ぎ捨てなさいということでした。古い人。人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てなさい。古い人というのは、神の命から遠く離れている人。先ほども言いましたけれども、古い人というのは神の命から遠く離れている人のことです。光のない闇の中を歩いている人です。もともと人は神様から離れたところにはありませんでした。もしですね、そのようなニッチもサッチもいかない状況の中で、神様あなたはどこにおられますかと私たちの側が尋ね求めたならば、神様を見出すことができるんです。それほど神様は私たちのそばにいてくれるからです。近くにおられるからです。確かに神は私たちから遠く離れていません。それどころか私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。私たちは神様の手の中で、作られたものの中で生きて、そして動いて存在しているものなんです。しかしですね、古い人というのは無知と頑なの心で神様を認めたくない、自分以外に自分自身を支配する神がおられることは不都合だと思うんですね。こういう人たちのことを、彼らの神は彼らの欲望だと、 彼らの神となっているのは彼ら自身の欲望だ。また彼らの栄光は彼ら自身の恥だと言っています。古い人、新しい人、脱ぎ捨てる、着るというのはこのパウロの特徴的な表現の仕方です。私たちはキリストのイエス様の命という死にもシワもない新しい人をいただきましたけれども、この古い人を好んで着てしまうということがあるというんですね。これが私たちの身を覆うものとなってしまう。イエス様に出会ってすでに古い人は脱ぎ捨てたはずなのに、そのようなことが起こると、パウロがあえてここで警告しているには意味があります。古い人というのはずっとずっと遡っていくとですね、人類最初の人にぶつかります。アダムとエヴァ、エヴァが蛇の悪巧みによってですね、そそのかされて善悪の木の実を食べてしまった。食べたら必ず死ぬと言われていたあの善悪の木の実を食べて、善と悪の基準を自分の内側に置くものとなった。そして死、肉体的に死んだんではないんです。死というのは神様との関係が断たれてしまったという、この神様と交わることができない死というものが人の中に入って、そこから古き人は始まりました。この時から人は自分の欲を満たすことだけを求めて、聖なる方、神様に背を向けるものとなってしまったんです。この古い人、この性質を私たちも持っています。そしてこの古い人は私たちを良い場所には連れていかないんです。例えて言うならば、狩人がですね、獲物を捕らえるために仕掛ける罠のようです。そこに行って何か食べ物があるから動物は行く、でも行ってそれを掴んだ瞬間にガシャーンと足をつかまれてしまう。私たちの古い人、それは私たちを良いところには連れていかないんです。エペソの2章の1節から5節、前のページを開くとですね、エペソ2章の1が出てきますので、一緒にそこを見たいと思います。エペソ2の1から5節お読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちも古き人の中で翻弄されて生きていましたけれども、そのような罪禍、罪と過ちの中で死んでいた私たちをイエス様が引き出して救ってくださった。これは恵みによるのだと。イエス様が話された放蕩息子の話を思い出してください。例え話で話されましたけれども、お兄さんと弟がいて、でお兄さんと弟、弟が放蕩息子ですね、お父さんの財産を分けてくれ、そして分けてもらって出て行って、それを町に行って湯水のように使ってしまった。気がついたらもうすっからかんで、食べることにも困った。この弟は仕事もなくて友達も離れて行ってしまって、そして仕方がなく イスラエル人が最も嫌う豚、その豚の世話をしながら生活の糧を得た。ある時はお腹が空いているので、この豚が食べるイナゴ豆を食べて自分のお腹を満たした。そのような虚しい生活の中で、その虚しい生活の中で彼は我に返ってこう思うんですね。お父さんのところに帰ろう。お父さんのところに雇い人がいっぱいいる。もう息子と呼ばれる資格はないけれども、雇い人の一人として、雇ってもらおう。そう言って彼は帰るんですね。遠くからまだ家に着かない間にお父さんが家から出てきて走り寄ってきて、その息子を抱き寄せた。その放蕩息子の話、あの時おそらくですね、この世に翻弄されて、その内なるところ、また外も豚のその餌の匂い、家畜の匂いで、彼はもういっぱいだったと思うのが臭い匂いで、ボロボロの服を着て、汚れた服を着て、しかしその心の内側も古き人を着たまま、そのボロボロになって翻弄された。その息子をお父さんは抱き寄せてしてくれたのは、服を脱がして新しい服を着せてくれた、指輪をはめ、靴を与えてくれた。そのボロボロだった服をですね、きれいに取って、そしてもうこれはゴミ箱へ、お父さんがあげるこの新しい服を着なさいと。第二コリントの5章17節に、誰でもキリストのうちにあるならば古い人は過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったとあります。私たちの心がこの古き人の中に覆われているとき、イエス様はその古き人を脱ぎ去ってイエス様の中に留まるときに新しくされるということを、この中でも教えられます。古い人に染みついた汚れをですね、ゴシゴシと自分で洗濯して取れとイエス様は言ったんじゃないです。それ洗濯してもう一度きれいに洗って使い直せと言ったんではないんです。あるいはその袖がほころんでるから自分で糸と針で繕ってですね、もう一度その服をきれいにしてから着直せと言ったんでもないんです。自分の努力でそれをもう一度、あなたの外なる人を、内なる人をきれいにしなさいと言ったのではなくて、もうそれは捨ててしまいなさい、私が新しいものをあげるから。それがイエス様が私たちにしてくださったことでした。そして私たちがイエス様から学んだのは、2番目は心の霊において新しくされるということです。心の霊において新しくされる、この世と調子を合わせてはならないということです。言葉を変えて言うならば、この世と調子を合わせてはならない、この世と調子を合わせていくときに、神様がくださっているリズムとこの世のリズムは全く違う。でもこの世のリズムに合わせていくときに、私たちがいただいている神様のリズムが崩れていく、調和されなくなっていく。だからこの世と調子を合わせてはならない。ローマの12章2節にこうあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。3番目は新しい人を着るということです。新しい人を着る、新しい人というのは、先ほども少し触れましたけれども、イエス様が私たちにくださった罪という染みが一つもついていないまっさらな衣です。イエス様ご自身が私たちの覆いとなってくださったとも言えます。それはイエス様があの十字架で私たちの醜い古い人をつけて、ご自分と一緒につけて葬ってくださり、そして3日目ですね、栄光の命を持って、あのボロボロの醜い古い人を墓に葬って、栄光の新しい、この世の支配を受けない、死を打ち破った、
勝利を取られた。その命をもってよみがえってくださった。故に私たちはこの衣を着ているわけです。私たちはあのアダムの時に失った神様の形にかたどり作り出された神様のデザイン、神様聖なるお方です。また神様正しいお方です。神様愛なる方です。その神様のご性質をいただいてかたどり作り出されたあの人、でもアダムの時にそれが壊れてしまった。これをもう一度イエス様はあの十字架から滅びから十字架と葬りとその復活からもう一度ですね、再創造してよみがえってくださったんです。だから技が完了されたというのはそのためです。そして私たちはこの神の形にかたどり作り出された命を再び着ることができるようにされたんです。新しい人を着るとどういうことが起こるか、もう皆さんも体験済みだと思いますが、新しい見方、新しい考え方になっていきます。言葉を変えれば価値観が変わっていきます。何に喜びを感じるか、何に悲しみを感じるか、何に対して汚れを感じ、何に対して清さを感じるか、私たちの内側が新しい人を着る、イエス様の命を着るときにそれが変えられていきます。来月10月には大西正美さんが洗礼を受けられます。大西さんが最初に教会に来られたのはあの祈り会だったんですね。今前に座っておられますけれども、2年前には奥さんの京子さんが洗礼を受けられました。本当にその時私も一緒に学びをさせていただいてですね、いろいろ話を聞きながら、ご主人も家族も救われるといいですねと言って一緒に祈りましたけれども、2年後のこの秋にこのようなことが起こるとはその時はまだ知りませんでした。1年半ぐらい前からでしょうか、祈り会に集われるようになって、まあ、お仕事のために祈りがあったりいろいろがあって集われていたんですけれども、お兄さんはよく言っておられたのは、祈り会に来るときに、礼拝に来たことがない人がですね、祈り会に初めて来てずっと祈り会に集っておられたんですね。で、みんなが祈る姿を見て、なんで人のために祈れるんだろうということが不思議だったとよく言っておられました。そして自分も人のために祈れるものとなりたいとこう言っておられたんですね。で、この間の祈り会の時に、お明かしくださったんですが、最近転職をされてですね、ずっと働いておられて、まあ、営業の成績も良かったんですけど、9月に入ってからその仕事が、まあ、とても営業の成績が下がってしまったと。今までこうずっとクリアしてきたものが9月に入ってからニッチもサッチもいかない状況にこう追いやられてしまう、まあ、会社でのこう辛い対応もあってですね、本当にこの 1,2 週間辛さの中にあったということをお話しくださったんですが、まあ、成績を上げるためにスケジュールも目いっぱい拡大して、営業範囲を広げてですね、1日350キロぐらいでしょうか、車で走り回ってなんとか数字が取れるようにと、成績が上がるようにと、そのような取り組みを始めたけれども、心の中ではやっていけるんだろうかという不安がいっぱいで、また明日、またこの1週間この先を考えると、まあ、焦燥感でですね、心の中がもう不安でしょうがなかったと。そして押しつぶされそうな中に助けてくださいという言葉しか出てこなかった。体力的にも持つかどうか、休みがほとんどなくて、そんな日の朝ですね、いつも通りこう準備をして出かけようとした時に、一つの言葉が、聖書の言葉が頭をさっとよぎったと言われるんです。それは、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのをやめなさい。明日の心配は無用だ。明日は明日が心配する、ロークはその日その日十分にあるという、まあ、日頃ですね、奥様と家で話して祈っていた時に、奥様がですね、話してくれたその聖書の言葉がこう心に残っていて、それが語りかけたそうです。それから変わらず 広範囲にわたってですね、営業を毎日、しなければならなかったんですが、でも今日一日、労苦はその日その日十分にあるから、神様今日一日助けてください、やり遂げられるように、それだけを毎日毎日、ただ毎日毎日を一生懸命、生きて、毎日毎日一生懸命その日を過ごしたの。気がつくと、その不安だった心が取り去られていたというんですね。心が不安がなくなっていた。そしてなんとその週末、開いてみると、前の週のその営業成績から3倍もの成績が上がっていた。それに気がついてですね、心から神様に感謝の祈りを捧げたというんです。内側から神様にへの感謝がこう溢れてきて、もう神様感謝します、神様感謝しますという祈りが溢れてきた。まあ後でお話を、祈り会が終わってですね、しばらくお話ししてた時に、もちろん営業の成績が取れた、上がったということも嬉しかったけれども、それ以上に神様に感謝できる祈りを捧げられたのが一番嬉しかったと、こうおっしゃってたんですね。まあ、誰かに何かをしてもらったらありがとうという感謝はあるけれども、見えないお方に向かって感謝するということが今までよくわからなかった。でも今本当に神様がおられて、そのお方に感謝しますと祈れる、この祈りを捧げることができたのが本当に嬉しかったと、本当に嬉しそうに話をしてくださったんです。コロサイの3章の7節10節を今開きたいと思いますが、こうあります。コロサイ3章7節から10節、360ページ、スタンダード版360ページですが、3章の7節から10節。あなた方も以前、そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。しかし今は、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。新しい人を着せられて、その中で歩み続けるときに、私たちのうちでさらに神様のますます新しくされて真の知識に至らせてくれると言うんです。今そのことを本当に大西さんは体験されてですね、新しいイエス様の衣を着た者として歩んでおられることを本当に見せていただいてですね、また来月の洗礼式を楽しみにしているんですけれども、古いものの上に新しいものを着てる、着込むのではないんです。また古いものと新しいものを継ぎ合わせるのでもありません。あるいは古いものを一生懸命磨いてですね、何か努力して切磋琢磨して一生懸命磨いて新品同様にするのでもないんです。そうではなくて、はじめに神様がご自分の形、デザインによって、作ってくださった私たち、これが罪によって壊されてしまったのですが、イエス様がこれをもう一度この地に来てくださって、十字架で私たちの古い人をつけて墓に葬ってくださって、もうそれらの支配を受けない新しい命を持って復活してくださった、再創造してくださったこの新しい人を着なさい、着続けなさいと言っています。ある先生はこのことをキリストを着ると表現されました。キリストを着なさいと。皆さん、私たちはこのキリストを着せていただいています。実感できるでしょうか。 私たちはどんなに自分がボロに見えてもですね、それを脱ぎ去ってキリストをイエス様を着せていただいています。新しい人は造り主の形に見せられてますます新しくされ真の知識に至るのです。そしてその新しくされた私たち、25節に、ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。互いに影響し合っているからです。とあなたの問題はあなただけでは終わらない、体として共にいる教会にも波及するんだということです。教会を立て上げる、どのようにという文脈の中でこれら一連のことがこう語られてきています。3番目は真実を語り教会を立て上げるということですが、このエペソの時代も人の悪巧みや悪賢い策略、福音以外の教えの風が吹くような教会を翻弄するような状況があったようです。ですからパウロは彼にもてあそばれたりすることがないように、愛を持って真理を語りなさい、互いに守られるためだと言いました。偽りを捨て隣人に対して真実を語れば、体は互いに影響し合っているから。まあ、偽りというのは自分を守る都合のいい方法のことを言います。偽りというのは自分を守る都合のいい方法です。この偽りを捨てて真実を語りなさい。そうするならお互いをキリストの体として互いが互いを立て上げていくことができると。でも真実を語るということは何でもかんでも気がついたことを言いなさいというのとは違います。まず自分自身が真実というものを見出さなければ語ることは言うことはできません。まあ、正しいことを語るというときには知恵と愛がいると思います。正しいことというのはそれが正しいがゆえにあるとき私たちの人格というものを痛めてしまうことがあるからですね。イエス様は正しいことを正しい現場でその正しさを突きつけることはされませんでした。けれどもその人は結果として正しいところに導かれていったんですね。私たちはイエス様からそのことを学んでいかなければならないものですが、その人が受け入れられる状況、どのように語ったらいいか、その語る時期を測るという神様からの知恵もいりますし、言葉も選びます。ある時伝えることで自分がリスクを負うということも起こってきます。それも覚悟しなければなりません。まあ、真実を語り合うことのできる関係というのは尊いと思います。そこには祈りというものがあるからです。祈りがあるから、相手のことを知ろう、相手のことを理解しよう、そういう努力があります。心が砕かれているものでないと真理を語り合う関係を築くというのはなかなか難しいことではないかと思います。チャレンジですけれども、私たちはイエス様にあって新しい人を着せていただいていますし、そしてこのように生きようと神様が教えて導いてくださっていますので、この言葉の中に生きていきたいと思います。そして古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着てですね、成長させて、いただきたいと願います。私たちはこの教会を立て上げる一つ一つの部分ですから、 私たちが成長していくときに、個人が成長していくときに、人との関係も成長されていきます。人との関係が成長していくときに、教会が成熟していきます。神様はそこにまだまだ救われてない多くの魂を送ろうと願っておられます。教会もまた成長して、成熟して、多くの人をイエス様の救いへ導くことができます。先週一泊でですね、話し合い、語り合う中にいろんなことが出ました。課題もありますし、もちろん感謝もありますけれども、でも課題があるということは本当に感謝なことだなと思います。取り組むことが分かる、そして私たちはどこに向かっていったらよいのか、祈りを捧げることができる。新しい人を着せていただいて、そしてイエス様が計画してくださっている私たち一人一人の将来と、またこの教会に計画してくださっている将来ですね、互いに互いを立て上げながら歩んでいきたいと思います。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げましょう。聖霊様の導きの中で今日受け取ったところを応答の告白を持って祈っていきましょう。